ところで先生、先週のお話では国が挙げている課題のうち2つ目の研究開発臨床試験の分野でお仕事をされているというお話でしたね。先週は皮膚の希少がんである悪性黒色腫について詳しく伺いましたが、他にも先生が取り組んでおられる希少がん、おありになりますか？
そうですね、先週の話の後半部分で触れた悪性中皮腫に関してもう少し詳しく説明します。まずその前に、先週の話で少し専門すぎて分かりにくかったエピゲノムについて説明してから悪性中皮腫の話に移りましょう。
はい、よろしくお願いします。
先週エピゲノムを理解するときに思い浮かべてもらったのが双子の話でした。
はい、
一卵性双生児は同じ遺伝子配列を持っていますが、外見や病気のなりやすさは全く同じというわけではありません。それはエピゲノムの違いが影響していると考えられています。それ以外にも、私がエピゲノムを学生さんたちに説明するときによく使う事例としてアイノコの話があります。いわゆる動物の雑種です。
はい、
オスのロバとメスの馬を掛け合わせるとラバが生まれます。
はい、
でも逆にオスの馬とメスのロバを掛け合わせたものはケッティと呼ばれて、外見の違う雑種が生まれてきます。ラバがどちらかというとロバに見かけが似ているのに対してケッティは馬に似ています。ラバがアンデスのような高地で粗食に耐え、おとなしい性格で荷物を運ぶのに都合のいい家畜であったのに対して、ケッティは高価な干し草しか食べないのであまり雑種が作られず有名にはなりませんでした。トラとライオンの掛け合わせでも同じようなことが起きます。オスメスの掛け合わせの違い方によって外見の違いが出てきます。トラのオスとライオンのメスを掛け合わせるとダイゴンが生まれます。これを雌雄逆にして、オスのライオンとメスのトラを掛け合わせるとライガーが生まれます。ラジオの前の皆様に写真をお見せできないのが残念ですが、海保さんの手元にある写真を見ていただくと一目瞭然かなと思います。
今日先生がお持ちくださいましたけども、このタイゴン、まるであの体の前の方がライオンで後ろがトラという、とっても不思議な生き物になっていますが、ライガーはまるでトラ、ちょっと毛がふさふさしたトラのようにも見えまして、先生この違いというのはびっくりいたします。どうしてこういうことが起きるんでしょうか？
そうですね、つまり何を言いたいかというと、
はい、
ラバもケッティもロバのゲノムを半分、ゲノムっていうのは遺伝情報のことですけれども、それを馬とロバのゲノムを半分ずつ同じだけ持っているはずです。
はい、
ところがそれをお父さんからもらうのか、それともお母さんからもらうのかで全く外見が違ってくるということになります。遺伝子の ACGT の塩基配列の並び方は全く変わらないのに、お父さんからもらったかお母さんからもらったかで性質が異なるということは、遺伝子の DNA 以外の何らかの情報がさらに上書きされているということになります。この上書きの部分がエピゲノムです。
先生も確かにびっくりするようなお話ですよね。
この領域の研究を紐解くと、実は20世紀の中頃に遡ります。イギリスのコンラッド・ワディントンという先生が生物の身体の作りについて研究を行う中で初めてエピジェネティクスという言葉を用いたとされています。エピとはギリシャ語で何々の上にという接頭語で、ジェネティクスは遺伝学を意味します。つまり今まで遺伝学上、あるいはその周辺にあるものという意味で使われます。それはいわゆるメンデルの法則にあるように、遺伝だけで生命現象を説明していたのですけれども、さらに環境を加える重要性が増しました。具体的には、僕らの体は分化した細胞で構成されていることが大事です。分化とは、特定の機能を営むために細胞が極力無駄なタンパク質を発現しなくなる過程とも言い換えることができます。例えば頭の中で爪の遺伝子が働いたらどうなるでしょう。頭の中では爪を切ることができないので伸び放題になります。 20年も経つと脳みそが爪に置き換わってとんでもないことになりますよね。
イメージするとちょっと気持ち悪い世界が浮かびますけれど。
また血液の中の赤血球は最も端的な例です。赤血球は造血幹細胞から分化して酸素を運ぶためだけに作られます。酸素を運ぶヘモグロビンは多量に持っているけれども、遺伝子の入っているはずの核は不要になって消えてしまうということが知られています。エピジェネティクスとは、遺伝情報の設計図であるゲノムの中から使う遺伝子、使わない遺伝子を選ぶことによって神経細胞、血液細胞、幹細胞など身体を構成する質の異なった細胞を作り出す仕組みのことです。我々は約2万5000個の遺伝子を持っています。このすべてに使う、使わないという印がついています。そうして印付けられたゲノムのことをエピゲノムと言います。ゲノムの印付けには DNA のメチル化、ヒストンの修飾、クロマチン、そしてノンコーディング RNA といった複数の分子が関わっています。実はノーベル賞を取った iPS 細胞もこのエピゲノムのプログラムをリプログラミングする方法を開発したと言い換えても過言ではありません。先ほどのラバとケッティ、ライゴンとライガーの違いは、お父さんの精子とお母さんの卵子についていたこの印のパターンが違うことを意味しています。そして実は発がんの過程でもこの印付けに間違いが起きることが広く知られています。先週お話しした BAP1 はこの印付けに関わるマスター遺伝子だということになります。
2週にわたってお話を伺ううちにだんだんこう分かってくることが増えてきましたけれども、先生、それではこの BAP1 が悪性中皮腫の治療の糸口になると考えておられるのですね。
はい、我々は皮膚の悪性黒色症を研究している中で気づいたんですけれども、精子や卵子などの生殖細胞で BAP1 に変異が生じると、若くして目の中にブドウ膜悪性黒色腫が出てきます。また40代までには胸膜、腹膜などに悪性中皮腫も発生します。この2つの希少がんの間に共通の生物学的特性を糸口に新薬開発を目指していきたいといったのは先週の繰り返しになってしまいますね。それでは悪性中皮腫の話を少し詳しくしましょう。
はい、お願いします。
悪性中皮腫はアスベストが原因で発症する希少がんだということは先週お話ししました。
はい、
中皮とは我々の臓器を含む膜のことです。有名なのは肺を包む胸膜、胃や小腸を包む腹膜、心臓を包む心嚢膜などがあります。悪性中皮腫はこれらに発生する悪性腫瘍です。この中でも最も頻度が高いのが胸膜悪性中皮腫です。昔は家屋の断熱材や車のディスクブレーキなどに使われていたアスベストを吸引すると、20年から3、40年後に胸膜中皮腫を効率に発症することが明らかとなりました。現在ではこのアスベストは使用が禁止されています。アスベストの輸入量が最大であったのが1970年代で、禁止になったのは最近のことです。潜伏期間が40年であることを考えると、これからまだまだ増加する疾患であると考えられます。だいたい年間発症が850人ほどあり、希少がんの一つです。国による救済制度があり、全国の労災病院25施設にアスベスト疾患ブロックセンター、あるいはアスベスト疾患センターで専門医が対応しています。症状は胸の痛み、咳などがありますが、大量の胸水による呼吸困難や胸部圧迫感で病院にいらっしゃる人が多いようです。難治性で一部に限局した場合には切除も可能ですが、進行期で発見されることが多く、放射線療法、化学療法の組み合わせで治療が実施されています。最近ではノーベル賞を取った免疫のチェックポイント阻害薬が有効であるとの欧米の報告があり、期待されています。しかし決定的な治療法はなく、私もこの分野で研究をこれからも継続していこうと思っています。
はい、 臨床医学から基礎医学、生物学まで多方面にわたり、かなり詳しく2週にわたりまして、素人の私たちにも分かりやすくいろいろなお話を解説していただいたんですが、最後にお聞きしてお別れしたいと思いますが、前澤先生、どのような経歴で岩手医科大学の教授になられたんでしょうか。
はい、実は私はもともと地域医療を志していて、岩手県から奨学金をいただいて医師になりました。岩手県の県北にある福岡高校の出身で岩手医科大学を卒業しました。岩手から出て勉強や仕事をしたことは一度もありません。卒業後は大学院を経て9年ほど県立病院や国立療養所無料化病院で外科医として働いていました。はじめは食道がんを中心とした消化器がんの遺伝子異常の解析を行っていたのですが、大学時代にサーマルサイクラーという機械を買っていただきました。 PCR という方法で遺伝子を増幅することができる機械です。目の前で遺伝子を増やすことができるのが楽しくて、それ以来足抜けできずに大学に戻ってきた次第です。今は希少がんをはじめとしたがん診断に関わる病理学の専門医としても働く傍ら、地道に新薬開発に向けて研究を続けているということになります。育てていただいた岩手県のために、あるいは岩手医科大学のために、恩返しでもないですけれども、岩手から新たな先進医療が発信できていけるように、これからも頑張っていきたいと思っています。
今日は前澤先生にお話を伺いました。希望の持てるお言葉もいただきました。大変ありがとうございました。
どうもありがとうございました。